最近あの小笠原理恵さんのチャンネル風読みサロンだとかそういったところでこの MLS で収録した番組が放送されております。横に徐々にこう広がっているという感じでございまして、他にあの例えば榎田がよそに行って番組出ないのかとかっていう話もあるんですが、まあ、出てはいるんですよね。あの例 の, あの月刊花田の花田チャンネルだとかああいったのも出ておりますし、おそらく今度あの選挙が近づく頃合いにまた花田チャンネルお邪魔することになるんじゃないかななんてことを思ってたりするわけですけど、まあ、他の例えば YouTube チャンネルだとかあるいはインターネット放送局だとかで、もちろんその地上波その他何でも構いませんけれども、榎田ちょっと来てくれよという話がありましたら、まあ、あのタイミングが合えばぜひお邪魔したいというふうに考えておりますので、まあ、そういうご要命は全て info@ibb.大阪 info@ibb.大阪こちらの方に、メールでお知らせいただければと思っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小葉ゼミ、無党派の乱を応援袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、衆議院の解散権を参議院議員に与えます愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。まあ今ねこれ収録しておりますのが5月の24日土曜日、現在時刻15時40分を回ったところでありますけども、まあ、この時間、九州鹿児島の方ではかなりの強い雨が降っていて、まあ、市内を流れる川だとかで氾濫の危険性が高まっているという、まあ、そういうね、こう大雨による土砂災害とかそういったものの危険性が高まる季節でございます。どうぞ皆さんお気をつけいただきたいというまともなことも話すのです。お相手私榎田新右衛門と、そして IBB 九州に多分いるのはこの人だろうというふうに皆さんが分析しています。どうなんでしょうかね。
平井
英
子です。
はい、熊本は今天気はどうですか。
今は止んでますね。
あ、そうですか。
はい、
まあね、九州は本当に土砂災害、常習地帯でございますんで、大雨がね、線状降水帯という最近流行語にまでなっておりますけども、あんなもん昔からあるわけですけども、本当大昔から九州には線状降水帯が襲い続けていたわけでありまして、まあ毎年のことなんですけども、本当にお気をつけいただきたいなと思います。さて今週は、まず A 枠はですね、今日は一行メッセージコーナーをやってみようかなと思っております。一行でポロポロっていうメッセージって意外とうち少ないんですよ。ほとんどがですね、長文、まあほとんどがってわけじゃないな、半分ぐらいが長文でいただくのがあって、結局ぶっちゃけ言うと何が言いたいんでしょうかっていう文章が多くてですね、軸足が定まってないっていうか、テーマが例えばそうですね、政治の話でこう話をしているんだけど、途中からなぜかこう芸能の話になっていたりとか、なんかこう話題がこうメタモルフォーゼをしていくわけですよね。そうすると一体何なんだったんだろうねっていう話になっちゃうんで、そういうメッセージは採用になりにくいんですよ。何回か申し上げておりますけど、本当だいたいそうですね、10行前後でしょうか。 でこう簡潔にまとめていただくというのが一番良いわけで、まあ、その中であの時々一行でポロッというのが来るわけですけども、あのなかなかちょっと今まであの拾っていなかったこともあったんですけれども、今日はいくつか、主にあのこう問いかけ質問みたいなことでいただいているメッセージをいくつかご紹介していこうかなと思っております。まず最初は東京都目黒区33歳外食経営、ラジオネームひもんやパルコ、
ありがとうございます。
何年ぶり？あの8年ぶりぐらいでいただきましたかね。前は弁当屋さんやってたはずですけど、今外食経営になってます、映画評論家榎田信也も師匠が選ぶ近年の最強作、あの一番、まあ、最強の、まあ、面白かったところですよね、最強作&ダ作って何ですか。まず木田さん聞いてました。木田さん、なんか映画見てます？
いや、見てないですね。
あ、ネットでもいいですよ。なんか最近見たので面白かったんないですか？
ネットでも見てないですもんね。
見てないですか？なんかねえ、他いろいろあると思います、作品。テレビでも全然 OK なんですけど、
面白くなかったの、なかったやつはありました。
あ、それでいいですよ、どうぞ聞かせてください。はい、
いや、試写会で当たったんですけど、
はい、
あれ何でしたっけ、
知らんわ。
働く細胞でしたっけ？
はい、
働く細胞です。
はいはいはい、今話題のあの女優が出ているやつですね。あの細胞が活性化されているお姉さんが出ていたわけですけど、まあ、ね、あれ漫画が原作でしょ、あれって、うん、まあ、私も見ましたけど、そんなにこう弾けるほど面白いとは思わなかったですけど、お子たちになんて言うんですかね、こう生物学とか医学のこう興味を持たせるっていう、そのきっかけになる映画としてはそこそこ評価してもいいんじゃないかなという気はしましたけど、まあ、いかがなものかっていう作品ではありましたけどもね。
で、思ったでしょ。
まあ、私はちゃんと試写会じゃなくてお金を出してみましたけどもね。
それはもったいなかったです。
いや、まあ、でも別にそれほどなんかがっくりってことはなかったですよ。まあまあ、こんなもんかなっていう。最近でがっくりっていうのは、世界的に大ヒットした、ネットフリックスの作品で、何年か前のやつですけど、ラパルマって知ってます？エミちゃんじゃないですよ。
知らないです。
昔うちにラパルマエミというのがいたんですけど、ラパルマという、当然うちは火山シリーズですから、ラパルマも火山なんですけど、火山島なんですけど、まあ、リゾート地であって、でそこのその火山が、まあ、急激にその活動を活性化して活発化していくと、でその火山島の周りの、こう周遊している観光船、船があって、でその船底はガラス張りになっていて、その海の中がこう楽しく見れるっていう、そういう観光船なんですけど、でその船から、私泳ぐわって言ってドボンって飛び込んだお姉ちゃんが上がってこないわけですよ。でどうしたんだろう、どうしたんだろうと言ってるうちに、その船底のガラスのところにそのお姉ちゃんの死体が漂ってくるわけですよ。で何が起きてるかという、
それってですよ、
はい、
火山のやつですか？
火山ですよ、ラパルマ。さっきは言ってるじゃん、火山っていう。
分かった、
はい、どうぞ。それで、まあ、その海水がもう沸点に達するぐらいに熱くなっちゃって、それで、まあ、その船は全滅するわけですけど、それでその火山学者とかその家族とかが、その島からどうやって脱出するかみたいな話になってきて、さまざまな事件とかに巻き込まれるわけですけど、でその島民は全員を避難させることができないみたいな話になっていくわけですよ。で飛行場も、火山灰によって飛行機が墜落したりとかっていう、もう次々にもう悲劇が巻き起こるわけであります。でそれをこう観察している、冷静な目で見ている地元の火山学者もいたりするんですけれど、この火山学者がこう腹が据わっておりまして、私はここに残るみたいな感じで、で先生そんなとか言いながら、いや私は残るのだみたいな、ほとんどなんかこれ絶対これ日本沈没見てんじゃないかなっていう、これなんかベースが日本沈没なんだよなとか思いながら見てて、それで、この 火山学者が一人残ってですね、そこにその、入院してて、一時意識を失ってたヒゲ親父がいるんですけど、助手みたいなのが、先生、私は今気がつきまして戻ってもらう。いや、君こそ早く船に乗って脱出しないかって。いや、私みたいな年寄りはもうそんなことは、若い人に子供たちに船に乗ってもらって私はここに残ります。先生、一杯やりませんかって。そこで酒飲むか多いっていう。ね、でさらにはなんか話しているうちに、我々は火山学者ですから、これはやっぱり、火山を観察に行きませんかみたいな感じで、わざわざ噴火口に近づいていくというね。それでそこで防火服を耐火服を着ている一応着てるんですけど、やっぱり酒持ってきてまして、それでお互いに酒瓶をラッパ飲みしながら、そこで噴火がドバーンと来て、この、火山学者は死んでいくんですけど、でそれとかもうですね、そのラパルマ島の山が山体崩壊が起きましてですね、山がガーンと崩れて海にこう押し寄せてくるわけで、それによって巨大津波が起きるという、まあかつて今から300年ほど前に、有明海で起きました島原大変肥後迷惑という、大変な出来事があったわけですよ。それを再現するような、出来事が起きまして。それで、その逃げてる、ゴムボートで逃げてる人たちがいるんですけど、で、これがその、後ろからその巨大津波が襲ってくるわけですよ。で、いや、あそこに逃げれば大丈夫なのだ、とかっつって、逃げていって、で、辛くも助かるわけですけど、専門的な目で見ますと、そこに逃げるのが一番危ないっていうですね。いやいや、一番危ないとこにあんた逃げてるよっていう、突っ込みどころ満載でありましてですね。で、何よりも一番のこの突っ込みどころは、その絶海の孤島みたいな、そのどっからもその援助とか救助の手がこう及ばないぐらい離れたところとかっていう話なら別なんですけど、割と近所にいろんな町がありまして、で軍隊だって割と近くにいたりするわけで、そりゃその救援のためのヘリやら船やら何やらが押し寄せてくるだろうと思うんですけど、そういうのが一切出てこないというですね、もう座禅じゃねえよって。でまあいろんなところにその何ですかね、こう自分の命を賭して他の人を助けるみたいな、そういうヒューマンな物語が展開されておりまして、そんなネットフリックスの名作、ラパルマ、ぜひご覧いただきたいと思いますね。私はもう指を指しながらウヒャヒャウヒャヒャと笑いながら見ているという、そういうことになりますけど、いかがでしょうか。池田さん、見たいと思いますか。
なんか予告編じゃなかった、なんか紹介してましたね、なんかで。
ああ、ほら、YouTube とか見るとさ、ネットフリのあらすじを作ってる動画が結構あるから、あれで十分だで、もう、ええ、20分ぐらいで全部をこう、最後まで喋っちゃってるやつがあるから、いいのかあれって思うときあるけど、で、まあ、ちょっと、まあ、一生懸命作っている、それとまあ CG も相当まあ、レベルが上がってはいますけれど、やっぱダサくと言っていいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
ダサくなんですか？
ダサくです。はい、だってもうありえないもん。例えばさ、大体ね、火山物とかね、そういうディザスタームービーと言われるやつは本当にね、作ってるやつがね、知識がなさすぎましてね、嘘ばっかなんだよ。で今から、あれ何年前かな、十何年前ですかね、もう20年ぐらい前ですかね、トミー・ディ・ジョーンズ主演のボルケーノって映画あったの知りませんかね、火山が噴火するやつ、はい、最後トミー・ディ・ジョーンズが溶岩の中に消えていくやつですよ。ありえないし。なんでありえないって言う、なんで言うの、あんな、ジョーンズ、宇宙人ジョーンズだぜ、絶対大丈夫だぜって言うかもしれないけど、木原さん、溶岩、マグマありますね、溶けた真っ赤な溶岩です。
はい、
溶岩にあなた、もし立ったとしましょう。今からあなたが溶岩に、中にまみれて死のうと、私は死ぬるとか言い始めて、溶岩の上飛び込んだとしましょう。どうなると思います？
やけどする。
ああ、正解。それは正解だけど、それを聞いてんじゃねえんだよ俺は。トミー・ディ・ジョーンズはマグマの中に、溶岩の中にこうダーッとこう何ていうか沈んでいったわけですよ。かつてターミネーター2で、ターミネーターがこう最後溶鉱炉の中で溶けた鉄の中にこうシュワちゃんが消えていくじゃないですかね。ああいうことですよ。 ああいうモードで溶岩の中にああいう風になれるか、そういうになれるかどうかってことを聞いてるんです。答えはなれないんです。もうめんどくさが言いますけど。なぜか、浮くんです、人間は。比重が軽いから。だって、敵は石ですぜ。石。石と人間に比べたら石が沈むでしょうが。だから人間は沈まないんですよ。だからその溶岩の上にあのただいるだけであちちちちっつって大やけどしてそのうち燃えますけどね。そういうことです。なのでそういうのも含めてちょっとね、やっぱもうちょっとみんな火山とか地震とか津波とかあと天文学とかそういうあのまあ自然のその物理学と言っていいと思いますけど、もうちょっとみんな関心を持とうよ。そしてちゃんと映画を作ろうよっていうふうにあの言いたいんですけど、だから逆にあのまあここのところで面白かったなっていう作品はそうですね、例えばいやもちろん新幹線大爆破ね、ネットフリ版のあよくできてんなと思いましたし、すげえこう見せ場もすごいし、近年のその映画の中で日本映画の中ではもうピカイチのアクション大作になってるなというふうに私は思いましたけどね。でそれとちょっとタイトル忘れましたけど、あの松坂桃李さん主演のあれ何でしたっけね、時代劇ね、最近ど忘れすんだよね、キラさん思い出して。
いや私見てないなら
分
かんないですよ。
松坂桃李さん。この人もねこういろいろこう
最新作。
松坂桃李って1988年昭和63年生まれなのね。若いね。36歳なんだまだね。あ、雪の花共にありてというね映画です、これあの今年の映画です。これあの江戸末期、福井で、疱瘡が流行ったわけですよ。疱瘡そういうことではなくて、あのいわゆる天然痘が大流行してバタバタと人が死んでいく、特に子供たちが死んでいくという、それをその目の当たりにした若い町医者が自分の無力を感じて悩んでいたところに、たまたま出会った蘭方医が手刀っていうののその、まあ、西洋の知識を教えてくれて、でそれに目覚めたこの松坂桃李が京に出て、そこで役所工事への扮する、まあ、蘭方医のその偉い先生のところに弟子入りをして修行をして、そしてまあ福井にその首都のそのまあ、医療をですね、まあ、伝えようと努力をするけれど、いろんなそのまあ旧体制というか、まあその藩の子役人どもがそんなものをその許せるかみたいな感じでこう、まあ、足を引っ張るわけですよ。でもそれをその努力をして、最終的にその福井藩といえば松平春嶽公という優秀なお殿様がいたわけですけど、その松平春嶽に直訴をして、そして許されて首刀をまあ開始して、最終的にまあ天然痘撲滅のその一歩をこう記していくという、そういう感動の名作になってるわけですけれど、これ脚本悪いです。はい。監督は小泉隆さんというもうベテランの、ね、例えば名作、雨上がるなんて、やつありましたけど、最近で言うと、陶芸最後の侍とか、阿弥陀堂だよりとか、確か博士の、愛した数式とか、そういう作品を作っておりまして、まあ、黒澤明の弟子ですからね、まあ、かっちりとした映画を作る方なんですが、どうも脚本が、なんか、ちょっとね、いかがなものかな、と私は思いました。なんか、描き方が、なんかちょっと半端だなと思ったところがいくつかあったんですけど、ただまあもちろん平均点以上の映画にはもちろんなっておりまして、まあ何より私をお誘いくださった会社が作ってる映画ですから、あまり悪口は言えません。はい、いい作品なのでぜひ見ていただきたいと思いますね。この松坂桃李さんの映画。 雪の花ともにありてぜひご覧いただきたいと思います。まあ、原作はあの吉村明さんの雪の花という、吉村明さんはですね、おなじみのあの、三毛別ヒグマ事件のね、を描いたやつとかいろいろ書いてるあの本当あのドキュメンタリータッチの小説を書く方でございます。ぜひご覧いただきたいと。続いてちょっと長くなりましたね。山梨県甲府市28歳会社員ラジオネーム異弱体質。
ありがとうございます。
もしも IBB が自社ビルを建てるとしたらどんなビルですか？いやその前にゼニが先立つものがってなんですけど、まああのイメージはもうできてますよ。あの1階がですね、店舗です。あのコンビニとかあのなんか松屋とか吉野家みたいなそういうあのものとラーメン屋が入ってまして、もう少なくとも私が便利っていうもうね、 あなたのコンビニとかそういうのじゃなくて私のコンビニみたいな感じで、そういう1階はそういうやつです。で、地下はあのまあ駐車場とかでしょうね。で2階3階とかがオフィスとかになっていくと思いますけど、まあ2階はですね何にも入れない状態にしまして、ガラーンとした形にしたら一番いいなと思っておりまして、それは何かというとですね、何にでも使えるというですね、いろんなイベントとか展示会とか、あるいはこうそうですね、物置にもなるし、でまあ物置はあんまよくないですよね。物を置きっぱなしにすると本当にいろんなものがあの使えなくなるんで、物置にもともかくガラーンとさせておくと。で本当にあの例えばそれなんでガラーンとさせておくかというと、災害が起きた時だとかに避難スペースになるっていうのをまずこれ大事だと思ってるんで、まあ、できれば100人ぐらいこうとりあえず一旦一時避難ができる、そういうあの雨露がしのげる、そういう場所で、当然そういった人たちのためのいろんな例えば毛布であるとか、その飲料水であるとか、まあ、簡単なその保存食であるとか、そういったものも全部備蓄した上でやるんだと。で当然そこにはあのまあ複数 の, 人, あの人数で、使えるトイレだとか、でそれもその電気がなくても動くみたいなね、そういうようなものをこうあらかじめ考えておくっていうのをこう置いとくと、でそれから上の方はもうあのまあオフィスだスタジオだ あれなんだやれなんだということで、であとこう賃貸とかですね、貸し出してですね家賃収入を得るとかですね、まあ、そういうようなことをこう考えていると非常に楽しくなってくるわけでありまして、いやまああの金さえありゃ素晴らしいビルを私はプロデュースしてみせると思いますけど、金がないので今のところは絵に描いた餅です。ただまあ絵には描けますんで、うちはあのどこかの政党と違いまして絵にすら描けない餅をこうあの食わせようとするところとはだいぶ違うなということだけは申し上げておきたいというふうに思います。続きまして、神奈川県川崎市17歳高校生パリピロシュク。
あれそれが
パリピ孔明じゃなくてロシュクみたいですね。
ああ、ということです。
あのこちらも相当久しぶりにいただきました。どこかのラジオ局で2時間番組とかやってって言われたらどんな番組にしますかっていうことでいただきました。ざーっとした質問ですね。これはね、あのね、番組というのはね、あの、私が、まあ、自分で決めていいっていうこともあるかもしれないですけど、あの、基本的にですね、スポンサー様がいましてね、民間放送の場合は。スポンサーがどういうような番組をこう狙っているのか、どういうお客さんを狙っているのかとかいろいろあるわけですよ。そして、その放送局としてもどういうような、その、ね、狙い趣旨で番組をお送りしたいかとか、あと時間帯とか、いろんなものによってその変わってくるわけで、まあ、ただ、それはその、まあ、私の年齢的なもので言うと、例えばその、深夜の、ね、若者向け番組、オールネット日本みたいな、ああいう枠とかっていうのは、まず回ってこないわけですよ、もう年齢的に。まあ、来るとしたら、早朝。朝5時ぐらいからの2時間とかの枠とかが来るんでしょうね。もうそういうのはもう覚悟してるんですけど、だからこう、ね、えのさんのおはようさんとかっていう番組になってですね、なんかこう鳥のさえずりとかがピヨピヨピヨとかって聞こえて、それでこう爽やかな音楽が流れてきて、おはようございます。えのきだしんやもんです。5月24日土曜日、午前5時になりました。今日の大阪地方の天気は晴れ。 そして、湿度は現在、68%、まあ爽やかな風が吹いていますが、この後天気は崩れそうですね。それではまず今日の一曲目お届けしましょうとかっていう、そういうような番組なんでしょうな。で、では今日のまず朝刊の朝刊が届いておりますので、それをまず見ていこうかなと思っています。まずは朝日新聞から紹介していきましょうみたいな、そういうやつでしょう。で、いや、まあ、もう大得意ですよそれは。むしろそういうのがやりたいわけです、私は。これ QIC みたいに大変に、これはもう脳細胞を消費する番組なんですよ、これは。もう毎回毎回何が取り出すかわからないんで、しかも、その、木田優子さんが何を言い出すかもわからないという、本当にこう、本当に不安定な、極めて不安定な状態でお送りする番組なので、この、例えば90分ぐらいやってますけど、この90分がどれほどの私、その、脳細胞を疲弊させていくかという話になる、わけで、ところがそういうフォーマットが決まった、ね、この、江野さんのおはようさんみたいな番組があればですね、もう、これはもう水を得た魚のように見事にやって信じますけどね、ぜひ各局ご検討いただきたいと思います。他のパーソナリティなんせ特に AM 局なんかはもう高齢化が著しいので、もう滑舌の悪い人がいっぱい増えてますけど、私はまだあと10年間は使えますから、ぜひ、ご検討いただきたいというふうに思います。木田さんだったらどんな番組がえのきだには合ってると思いますか？
歌じゃないですか？
歌？歌ってなんですか？
DJ
風。はい。DJ 歌？意味が分かりませんが、もうちょっと。
だから曲を紹介するんですよ、バンバン。
ああ、私が FM の DJ のように。
そう
合わないと思うよ。
やれ
と言われでやるけどね、さあ続いてはこのヒットチャート第10位からご紹介していきましょうみたいな感じで、ちょっとなんかカッコつけた声で喋るのってなんか疲れるような気がするんだよね。いるじゃない、なんかこう喉声ですっげえこうダンディーな感じで喋る DJ の人とか、なんか、ちょっとね、15分ぐらいならなんとかなりますけどね、1時間っていうきつい、ましてや2時間とかになるともっときついような気がします。まあともかく、時々こういうような感じで質問コーナー受け付けますので、これだと、あんまり文章力とかそういうのは評価の対象になりませんから、簡単だと思いますんで、一行でポロポロっと、えのきだはこれはこうだというふうに言ってたけど、これはどうなのみたいな感じで全然構いませんので、あるいは、木田上育さんは本当に人を殴るんですかとかそういうので全然構いませんので、お便り、ご質問をいただきたいと思います。どんどんお寄せください。一旦 CM に行きまして、この後もお便りご紹介してまいります。
フロアマコン生市民メディアであるウェブラジオ FM シートウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指してIBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすれば、かつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
こちら大阪府豊中市からいただきました、 44歳会社員、ラジオネーム、阪急宝塚線特急増発希望。
ありがとうございます。
初めていただきましたね。確かに阪急宝塚本線には特急は、まあ宝塚線の特急ではなくて能勢電の特急では日清エキスプレスっていうのは知ってますけど、それ以外は特急がないですよね。一時期特急があった時期はあったんですけど、今基本最上、上位は、急行かな。近所の銀行の支店が近々閉店となるようです。合理化ということだと思いますが、一般顧客を除く、経営関係、まあ、会社とかお店とかやってる経営者ってことですね、の利便性は失われますよね。資金繰りなどいろいろ相談したくても近くに支店がないのは不便です。なるほど、日本の経済が落ち込むわけです、ということでいただきました。まあ、の銀行、まあ、その広い意味で金融機関、例えばその、まあ、メガバンクと言われるようなその大手、それとそれぞれの何ですか、地方銀行、あとゆうちょ、それと信用金庫、信用組合、相互銀行ってのはもうまだあるのかね、どっかに。昔ね、あちこちにその銀行だから、なんだ、まずメガバンクみたいな全国版の銀行があって、そして地銀大で第二地銀みたいな感じ、これがあれか、前の総合銀行なのかな。で昔熊本にも何だっけな、熊本総合銀行と肥後総合銀行があって、これが合併して熊本銀行になったっていうのは、まあ何かそんなのがあってね。でまああちこちにそういう話があるわけですけど、まあどうなんですか、まあ、小さなお店とかそういったところだとどちらかというと銀行、まあメガバンク云々っていうのはあんまりなくて、どちらかというと信用金庫だとかでそのまあご活用になってるところの方が多いような気がするんですけど、木田さんはあなた銀行口座は何ですか、地元銀行ですか、それともメガバンクですか。
いや、地元銀行です。
地元銀行2社ありますけど、
両方ありますけど、
HB と KB があるわけですね。はい、でも金とかどうなんだろう、まあ、家とか建てる人はね、住宅ローンとかが関係するかもしれないけど、あなたはなんか銀行から金借りてる？
いや、借りてません、全く。
よくほら、キャッシュカードでカードローンってあるじゃん。ちょっとほら、金が足らない時にちょっとだけ10万円ぐらい、まで、上限10万円ぐらいまで借りれますよ、みたいな、やつあるじゃん。ああいうのは使ってない？
使ってない。
あ、そうっすか。ええ、いつでも使っていただいて、はい、私に貢いでいただいても結構なんですけど。はい、で、今のところですね、家を建てる計画とかはないわけですね。
ないです。
ああ。で、車を新しく、こう、なんか、高級車に変えるとかっていう計画はないですか？
ないです。
ああ、そうですか。なんかね、その、銀行、まあ、だから、お店とかやってる人はね、やっぱりその融資とかなんとかっていうんで、そのご相談っていうんで、その融資窓口に行くことっていうのはまああると思うんですけれど、私もかつて経営者として動いてた時は何回も銀行に行ってそういう話をしたことがありますけど、めんどくさくて俺には向いてねえとか思って、まあこういうのはもう向いてる人にやってもらった方がいいだろうなっていうんで、私は途中からもう投げ出しましたけどね。でもまあこれがそのやっぱ近くに銀行があるないで、一般の方はその ATM でもちろん十分なんだけど、 ATM すらなくなってしまうと、まあさ、コンビニがあるからいいじゃんって話になるけど、コンビニではそこそこその、まあ、銀行によって違うだろうけれど、まあ、手数料を取られるわけで、それがまあ塵も積もれば山となるで、まあ結果的に損してしまうということもあるわけですよね。でこれってなんかこううまい方法はないのかなとか思うんですけど、なんかともかく日本ってこの特に金融システムを中心に何かこう、簡単に言うと血の巡りが悪い状況にどんどんなってるような気がするんですよね。で、そうすることによって、まあ、一向に経済は上向きに、こう、まあ、舵を切れないというね、状況がもう何十年と続いてるわけで、本当にこれ、 なんとかせにはいかんと思うんですけど、その合理化合理化って言うけど結構合理化ってしてると思うんだよね。そのまあ窓口が合ってないようなもんでほとんど全部 ATM でやってくれみたいになってるし、機械じゃんよとか思うし、なんかそれこそレストランガストで動いてる猫型ロボットみたいな、なんかあんなのでもいいからなんか腕答え出るようにしといて、それで無人店舗でもいいから、なんかともかく店はいるんじゃない。でもな、まあ中低その融資相談など話別か。まあ店によってはテレビ電話みたいなものを設置しといて、それでどっかの本部のそういうセンターにつながって、そこで対面で話ができるなんていうところもあるんだけれど、どうなんですかね。ちょっとね、やっぱこの銀行が今こういう状況であるっていうのは、これは日本の首を絞める一番の原因になってるかもしれんなというふうに思います。でやっぱその幕末江戸幕府が潰れて、そして明治政府がスタートした時に何とかしなきゃとその動いた、例えばまあその代表例が渋沢栄一であって、今やお札千円札になってるわけですけど、渋沢栄一はともかく銀行が必要なんだと、金の巡りを良くしなきゃいけないんだっつって必死になったわけですよ。で全国でいろんな、例えばまあ、現在も残るような大企業のそのベースとなるようなその会社を作った人たちもみんな、これはその日本の経済のその血の巡りを一気に良くするためにはいろんなことをやんなきゃいけないって必死になったわけですよね。で例えばまあもちろん渋沢栄一もそうだし、その子分と言ってもいい小林一三なんかもこの関西に来て、それでまあ阪急電車を作るわけですよね。そして阪急百貨店を作り、それでまあ言ってみれば、阪急阪神ホールディングスになっていくわけですけど、まあ阪急阪神ホールディングスになってからこの小林一三の精神をどうも忘れてきてるような気がするんですけど、ただまあこの阪急、そして、阪急が作った宝塚歌劇、これを元にした映画、東京で宝塚をやるから略して東宝映画、この東宝とかそういうエンターテインメントも含めてこういろんなものをやっていった、その阪急の発展形態というか発展していったその道筋とかを見ると、経済がどのように上向くためにはどういうことが必要かっていうのをそのなんか示唆に富む話がたくさんあるんですよ。で今現在その真逆のことをやっていって、どんどんどんどんそのダウンサイジング、ちりつぼみ、小さくしていこうという、なんかそういうような、ものを感じるんですよね。で、まあそれを例えばそれをやってるのが財務省だというふうにこう断じて攻撃する人たちももちろんいるわけで、それはもう、あながちで間違いじゃない部分もあるわけだけど、俺はそれだけじゃないだろうと思っていて、他にもいろんなものが複合的に絡まって日本をがんじがらめに今ともかくその血の巡りを悪くさせて、そしていろんな部分を壊死させて、で二度とそれが復活できない、壊死してしまったら復活できないわけですから、それによってもうこの日本ということを本当にダメな国にどんどんどんどんしている、そういうのもなんか陰謀じゃなくて本当にそういうバイアスが今確実にかかってるような気がするんですよ。でこれは怖いことだなというふうに思いますんで、このやっぱりちょっとね、銀行が減っている、だからいろんなものが減ってるじゃないですか、銀行、そしてまあ郵便局もそうですね。でさらに言えば、全然違うところで言うと、例えば本屋さん、書店、まあアマゾンがあるからいいじゃないかっていうふうに言うかもしれないけれど、やっぱ書店で実際に本を手に取って、これはどんな本なんだろうとペラペラっとページをめくって、あこれは面白そうだ、ためになりそうだっつって買っていくっていう、そういうアクションがあまりそのアマゾンとかああいったところではまあやれないわけですよ。もちろんその、まあなんていうんですか、ページを何ページかめくって見れるようなっていうそのお試し読みみたいな、そういうのができるものも中にはありますけど、全てではないし、なんかねどうなんだろうねと思う時があるんですよね。だから日本ってこれからどうなっていくのか非常に心配であります。木田さんの家の近所ではどうですか、銀行っていうのは昔のまんまですか、それとも減ってますか。
昔のまんま、もうそうですね。
でもあんたのところはさ、熊本県庁が近いから、だいたい銀行の本店とかが多かろう。本店とかさ、割と大きな店舗とかがさ、集中してる場所じゃない？
熊本銀行は本店がありますよね、うん、近く、うん、で、
広木と俺そこでキャッシュカードなくしたんだ俺
ああ
で、あとはなんだっけ、例えば昔の FMC スタジオがあった熊本市中央区大江、ここからそのちょっとこう10分ばかり歩いたところに味噌天神というところがあって、まあ、交通の要衝というか、まあ、路面電車とかバスとかがじゃんじゃか走ってるところですけど、あそこもかつては銀行の支店が集中している場所で、まあ、味噌天神から水前寺というところにかけては銀行がずらーっと並んでた、まあ言ってみれば、まあ、熊本のウォール街と、誰も言ってませんでしたけどもで、そこには熊本の金融機関だけじゃなくて福岡とか長崎とか鹿児島とかそういった あるいはその中央のというやつの支店がいっぱいあったんですけど、本当になくなっちゃったもんね。で、もうやっぱり昔俺鹿児島銀行に金を預けてた時があって、それは理由は下ろしにくいっていうね、下ろしにくいから無駄遣いしないっていうことだったんですけど、それももう支店がなくなっちゃって、確かなくなってもう使えないという、まあその時にはもうだいぶ残高がなくなってたからまあよかったですけど、そういうこともありましたね。まあちょっとこう銀行のあり方、そして、その存在意義とかそういったものをもう一遍再検討する時が来てるような気がします。続いてこちらは、埼玉県、埼玉市からいただきました。47歳主婦、ラジオネーム塩せんべい。
ありがとうございます。
令和と IBB の最終戦争、いや別に IBB でじゃなくて、 IBB はその一角であって、アンチ令和というもう非常に大きな連合軍の中のほんの一角でございます。もちろん私は IBB サイドを応援しております。ありがとうございます。一時は榎田師匠のアピールに籠絡され、令和推しになっていた私ですか。もう申し訳ございません。本当に申し訳、もうそういう人いるんですよね。しばらく本当に2019年の終わりぐらいから2022年の、まあ、夏ぐらいまでかけて、本当に令和推しでやっておりましたんで、それで感化されてしまったという方がいらっしゃるのは本当存じ上げております。本当に私の罪でございます。これはもういつか本当まとめてお詫びをしたいと思っておりますけども、まさか先に榎田師匠が下船、船を降りるとは思ってもおらず私は下船に至るまで約1年を要してしまいました。ということは私のあと1年ということは、2024年の頭ぐらいまで、何かボランティアとか続けてられたということなんですかね。本当にご苦労様でございます。本当に申し訳ございません。心よりお詫び申し上げ、いや謝らなくていいんですよ。むしろ謝らなきゃいけないのは私の方です。それにしてもマスコミの扱いの弱さ、なんで諸悪の根源大石はそうですね、2024年あたりまで支持なさっておられた支持者が諸悪の根源大石と書いてしまうという、もうこういうことですよ。もう私の言をこう待たなくてもいろんなところでそれがもう分かってきたでしょうね。諸悪の根源大石を切れないのかなど謎がたくさんあります。よかったら解説をお願いします。これね、実はね、究極のね、テーマなんですよ。で、これね、マスコミがなんで令和新選組のそういうそのダメなところとかを扱わないかっていうことに対していくつか今までお答えとして喋ってたのは、一つは令和新選組が泡沫政党であって、要は支持も集まってないし大して力も持ってないから、そんなものはもうメディアとして報じる価値がないから相手にしてませんっていうのが一つで、もう一つは令和新選組の例えば大石あきこみたいなのをなんか可愛いねって思ってしまう目の腐ったジジイがいるわけですよ。で、この目の腐ったジジイが何かっていうと、いわゆるオールド左翼と言われる人で、で、なんか自分の、まあ、娘とか孫とかを見るかのような体で見てて、まあ、このお姉ちゃん乱暴だけど、ちょっと、もうちょっと待っとけば、 まあ、あの、良くなるかもしれないよ、温かく見守ってやろうやな、とかって言って、部下にそういうことで命令を下して、記事を書かせないでストップさせてるっていうやつがいるっていう情報は、もう確かな情報は得てます。で、じゃあそれだけかっていうと、どうも違うなと。それだけじゃちょっと、なんか、あの、説明がつかないものがいくつかあるんですよ。でね、ここからはものすごい危険なトークになってきますけど、メディアが全く扱おうとしない、分野が一つだけ日本にはあるんですよ。それは何かというと同話です、いわゆるブラック差別というやつです。で、これの歴史っていうのを、まあ、どっかでぜひ、勉強していただきたいと思います、皆さんにもね。でそれのその差別っていうものが、その生まれたその場所とかそういったものによって差別を受ける、まあそういう受けてきた人たちがかつていたっていうのが、まあちょっとこれは大問題であって、そんなことは許されるものではない、これはもう当然私もそう思っているわけです。で、差別というものが、まあ、決してその褒められたものじゃない、まあよくないものだと、うん、これ私も断定してるわけです。で、ただこっから先がね、実は考えが分かれてくるものが一つあって、その過去にそういうことがあったというのを学ぶことは重要なんだが、これが未来永劫続くようなものであっちゃいかんわけですよね。ということはなくさなきゃいけないんですよ。で、先ほど映画の話の中で天然痘っていうのの話が出ました。天然痘っていうのは天然痘ウイルスというウイルスに罹患した人が、風邪のような症状が出て、熱が出て、咳が出て、関節が痛くなって、で、そのうち、体中がむずがゆくなってきて、で、そこに発疹が生じて、それがどんどんどんどん大きくなって、ニキビのような状態になるけど、それがニキビと違うのはもっと大きくなって、まあ、ニキビなんて直径1、2ミリだと思うんですけど、もう5ミリぐらいの海の塊ができてくるわけですよ。で、それが潰れて、で、かさぶたになっていって、それが全身症状で生まれるわけですね。で、それが全身症状が、まあ、その段階で、抵抗力の弱い子供だとかは死に至るわけで、バタバタと死んでいくんですけど、抵抗力がある程度ある大人だとかでは、それを、その峠を越して、まあ、熱が下がってくるわけです。で、その全身、特に顔の表面とかにできた、その、かさぶたが、まあ、乾いてきて、で、やがてそれが治癒していって、天然痘を、まあ、乗り越えたわけですね。で、その、かさぶたが取れたところが、まあ、いわゆる、クレーターみたいにくぼみになって、でこぼこになるわけですよ。それがいわゆるアバターってやつです。アバターじゃないですよ。アバターってやつです。で、まあ、いわゆる、言葉が適当じゃないのを生じで言いますけど、見にくい、表情っていう、ことで意味嫌われたわけですね、かつてはね。そういう恐ろしい病気、天然痘だったんですけど、これは撲滅されたわけです。日本からは天然痘はいなくなったわけですね。で、まあ世界からもいなくなったって言われてますけども、で、その撲滅させるということがどれほど大変だったか、で、それがどれほど重要なことかっていう話なんですけど、もう差別もそうだと思うんですよ。その、いわゆるブラック差別とかそういうものっていうのはなくす必要があるし、で、そういう忌まわしい記憶っていうのは確かにあっていいんだけれど、あっていいっていうか、それをその学ぶことは重要なんだけれど、その、どこの地域がそうで、今もそうなのかとかって、そんなのもない方がいいですよ。どんどんどんどん風化してくれた方がいい。どんどん、もう、だって今これだけ皆さん自由に、その住まいをこう、引っ越しとか自由にできるわけで、他のところに住むことできるし、今までそこが例えば、被差別地域だったってところにも、気がついたら立派な高層マンションが建ってたり、近くにスーパーができてたりして、もうなんだかそのかつての面影がない場所なんていっぱいあるわけですよ。で、そうなって、風化していきゃいいと私は思ってるんですけど、それをね、風化させたくないという、考え方のもとに活動してる人たちがいるんですよ。で、なんていうのかな、まあ、もちろん口でね、風化させたくないなんて言わないですけど、やってることは確実に風化させまいとしてまして、そこにその童話利権っていうものがあって、で、その完全に利権なんですよ、これ。で、言ってみればもう簡単に言います。正しい童話教育をしているところと、もうエセと、 だからエセ童話とまともなのがあっていう、それのね打ち出場みたいなものって全国で実は水面下でいっぱい起きてるんですよ。でそういうのは一切メディアは報じません、めんどくさいから。でそれ以上言いませんけど、私はそれだと思ってます。あのそれが一番の原因、まあその令和を報じない闇の中の一つじゃないかなと私は今思っていて、でいろんなそのまあ現地も取れてますし、いろんなまあ、まあ証拠というかデータというかそういったものもいただいたりいろいろしてますけども、なんかねそういうのがこう見え隠れするんですよ。でかつてねこんなこともありました。あの名前はあえて申し上げませんけど、今から30年40年ぐらい前に、おそらく当時の、日本人が、ほとんどのまあなんていうんですかね、テレビとか映画が好きな人が知っている有名な、まあよく売れている俳優さんがいまして、でいろんなドラマとか映画なんかで引っ張りだこだった人です。 CM なんかにも出ていた方です。この人が、ある女性と出会って結婚するようになった。でそれで、結婚会見、結婚しますよっていう記者会見なんかもやって、でじゃあ結婚式が近づいていくその手前で破談になったんですよ、でその破談になって、でなぜかと、でその結婚予定だった新婦になる予定だった、これ一般の女性ですけど、この人は涙ながらに、そのちゃんとした理由を聞かされてないみたいなことを、まあ、言って、そのまあだからその、相手の男性の俳優ですねがバッシングを受けたわけですよ。ひどいっつって、あの不倫でもしてたんじゃないかとかいろんな話が出てきたんですけど、あとでそのいろいろと、メディアの中で伝わってきた情報で言うと、そのやっぱり童話関係が絡んでいて、で決してその俳優さんはそういう被差別地域がを嫌が、あの嫌って破談にしたとかそういうのじゃなくて、その、神父さんの取り巻きの中に危険な人たちがうじゃうじゃいたと、その金目当てとかいろんなのがいて、このまま進んでいくとえらいことになるよっていうことになったので、ここで大怪我しても構わないから縁を切った方がいいっていう、そういうことで縁を切ったっていうふうに言われてるんですよね。でそういう俳優さんがいるんですよ。で、あのいい話じゃないです、全然いい話じゃないけど、それぐらいあのタブーになっちゃってたっていうことですね。で今回そのメディアもそのどう捉えていいのかまだ分からんところがあるのかなっていう気がしてますけど、さあどうなるのか、あのまだあの皆さんにお伝えできる段階ではないですよね。そういうようなところ私は見ています。木田さんいかがでしょうか。コメントしづらいと思いますけど。
しづらいです。
はい、なんかね、やっぱね関係性が疑われるものがたくさんあってね、で単なる差別云々とか被差別云々とか部落云々とかじゃなくて、本当に利権が絡んでるっていう、でその裏側には、まあ裏側っていうかな、もう本当ズバリ利権なんですよ。でそれをその本来ならばメディアは、ジャーナリズムはそれを報道を深掘りして暴く必要があるんだけど、二の足踏んでるなっていう気がします。あえてそれをやってるのはうちかなっていう感じですけど、まあやりますよ、うちは。ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。 おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通り魔予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
QIC。こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
幕末の医師尾形光庵が晩年に使用していた薬箱に保管されていた薬瓶、まあ、薬の瓶ね、薬瓶は経年劣化により蓋が開けられず開かずの薬瓶と呼ばれてきましたが、2021年に非破壊分析、まあ、要するに中をこう壊したり蓋を開けたりせずに中身をこう分析するという、その X 線やら何やら使ってるのっていうことでしょうね、が行われ、中身は塩化水銀、水銀ですね、マーキュリー、塩化水銀であることが判明しました。この塩化水銀を主成分とする薬は中世の西洋や中国において、まあ、例えば下剤、あるいは利尿剤、皮膚病の治療薬、あるいは駆梅毒薬、これあの梅毒をまあ駆逐する梅毒のまあ治療薬として広く用いられており、日本でも漢方という名の医薬品として使用されていました。で、当時水銀の毒性については、水銀を扱う職人やあるいは鉱山の労働者に神経麻痺などの症状が見られ、職業病として認識されていましたが、その強い消毒効果により医薬品として利用されていました。で、水銀を使用した薬に規制がかかるのは、その危険性が科学的に解明された1970年代以降で、日本でも水銀を使用した薬の販売は中止となり、この漢方も姿を消しました。世界を見渡すと、伝統医療が用いられている一部の地域で、も現在も水銀を含んだ医薬品治療が行われております。が、2017年国際条約となる国際条約となる水俣条約ね、水俣病化元で出来上がりましたこの水俣条約が発効となり、水銀を含む医薬品や製品は間もなく使用が、制限されるということになっております。まあ、木田さん、ね、毎日水銀を浴びるほど飲んでたりするんですけど、いかがでしょうか。
飲みません
よ。あ、そうですか。
はい。
水銀の薬は使ったことあるでしょ。
水銀のなんてですか。
お薬。
何があります
っけ。赤チン。
ああ、はいはい。子供の時ですね。
赤チンっていうのはマーキュロクロームというんですけど、要するに水銀とクロームの、化合物を水で希釈したものです。で、塗ったことがある人は分かると思いますけど、赤チンって瓶に入ってる時は真っ赤っかですけど、こう塗るとなんかね、キラキラとしたちょっと緑色のようなね、こうメタリックな反射をするんですよ。で、あ、なんか金属がそこにいるんだなっていう気がするわけです。で、まあ、非常にこう安価なんですよね、その値段がね、その製造原価と言っていいか。で、だからその赤チンって一番その安くて消毒効果が高くて、それと刺激が少ない。例えば、ヨードチンキってあるじゃないですか、ヨーチンってやつ。で、これはその、まあ、例えばポピドンヨードっていういわゆるイソジンってありますけど、 あれのその溶度の部分を沈気ですからアルコールとかそういったものでその薄めてあるものなんですけど、やっぱ刺激があるわけですよ。傷口に塗ったら痛いですよあれは。でところが赤チンはね、あのあれは溶チンに対して赤いから赤チンって言ってるんですけど、赤チンって言ってはいるけど沈気ではないんですよ。だからアルコールとかそういうのが入ってないから染みないんですね。だから今のお若い方はピンとこないと思いますけど、まあ50、60、70とかっていう人たちはお分かりだと思いますけど、その子供の頃怪我して保健室に先生すりむきましたとか言うと、うん、赤チンをじゃあ塗ってあげるねとかって言って、こう脱脂面に赤チンをこう浸したやつをポンポンポンとやったら、その、まあ、傷口が赤く染まって、これで大丈夫よと。で、傷口をはい乾かしといたらもうよくそれでいいよとかって言って、はい行きなさいとかって終わりだったんですけど、そういうような使われ方がずっと長いことしてたんですけど、このやっぱり水銀が入っているということで、意味嫌われまして、日本ではもう当然その水俣病の影響もありますから、製造ができなくなり、で一時期は中国からの輸入に頼ってたんですけど、それもまあもう間もなくもう完全になくなると。ただ依然その赤チンを使っている地域は、まあそのまあお金のない地域、まあ貧困国などでの治療ではまだ使われている部分はあるそうです。これあのお便りにも書いてある通りなんですけどね、で今あなたはあの例えば怪我をしたら何を塗るね。
怪我をまずしないですもんね、そんな擦り傷とか。
いやだからほら、あなたはしないけど、あいつも毎日のように誰かを怪我させてるじゃないですか。その時どうするんですか。
捨てません捨ててません。
例えばあなたが酔っ払って帰る時に熊本市電から降りる時によろめいてこけて膝小僧をすりむきました。はい、すりむきました。さあどうします。
いやそのまんまですね
何もせんの。
はい、ただ傷口、お風呂で傷口洗ってそのまんま。だけあまりにもなんか、熟熟してたら絆創膏とかそんなので貼りますね。
まあ、半分正解、半分不正解ですね。ですね。まあ、怪我をしますね、今ね。そういう、あまり重篤な怪我じゃないですよ。本当に軽くすりむいた程度の怪我だと思ってください。これの場合は、まずやることは、洗う。まあ、その水道水などで、きれいな水で、患部を、まあ、軽く洗い流し、そこに付着している泥とか、そういうものをまず洗い流します。はい。で、次にやること。次は、ラップ。サランラップとかクレラップとかのラップ。ラップで包む。終わり。これが現在の正解だそうです。いかがですか？
いやそんなラップもったいないですもん。
いやいや、まあ、ちょっと小さく切ってペタッと貼っときゃいけない。なぜかというと、まずね、怪我した時に消毒をすると、実は、ばい菌よりも、人間の皮膚、あるいは皮の下にあるその細胞っていうか組織が、脳が弱いので、その消毒薬を塗ることによって、細胞が壊れてしまうんですよ。で、かえって治りが遅くなってしまうと。なので、基本、その、ばい菌とかは、水で流らせばいいんだと。で、その後、昔は傷口は乾いて、かさぶた。はい、木上さんはかさぶたのこと何て言いますか？
かさぶたのことを、つ。
つですね。熊本ではかさぶたのことをつで言います。ツンできるもんね、はよね、乾かしたらはよ、ツのできたら大丈夫だチェーンとかって言って。で、そう、ツを作るのが良くないそうです。答えは、熟熟が正しい。なので、ラップで熟熟にしといて、で、その状態の方が治りが早いそうです。細胞がどんどんどんどんそこで新しく細胞分裂が始まって、傷の治りが早いということだそうです。だから今までのその治療法とその当たり前常識だと思っていた怪我をしたらね、ともかく消毒、おそらく今の方々は消毒薬って言ったらいわゆるマキロンとかああいう透明なやつをよくシュッシュしようねって最近言うじゃん。なんかそのマキロンがシュッシュするからシュッシュなんですけど、シュッシュになっちゃってて、それも 果たして本当に必要かどうかっていうのは、まあ、あの、まあ、マキノン自体はそれほど刺激の強い、あの、消毒液じゃないので、多分いいでしょうけれど、まあ、状況次第ですね、ということのようです。で、まあ、この水銀を用いた薬というのは、まあ、どんどんどんどんなくなっていって、今やもう本当に絶滅ということです。で、薬だけじゃなくて、例えば今までは乾電池の中に、水銀の成分がありました。あるいは、体温計なんか、今はまあデジタル体温計ですけれども、それもその前の普通のガラスの缶の中に水銀が入っていた、通常の体温計なんか、これももう今やもう絶滅ということで、これから逆に水銀を手にしようとするとどうやってどこで買えばいいのかって話になってくるかもしれませんけども、まあということですね。まあ、こうやって栄枯盛衰、いろんな、まあ、新たな発見、新たな技術革新、そういったことによって、姿を消していくものっていうのもあるんだなと。でも思うんだけど、なんか赤チンっていう、あの赤く染まる何かっていうのは、まあ、ある人時代を築いた、まあ、ものであって、おそらくその昭和30年代とか40年代を描くときに、まあ、小学生とか暴れん坊のその膝小僧なんかに赤チンの跡があるなんていう描き方が、おそらくその時代を映す一つの鏡になるのかもしれないな、なんていうふうに思いますね。で、昨日の夜、私はあの、工藤官九郎脚本の、サンセットサンライズって映画を見たんですけど、で、これで、その、これは何かというと、ちょうどコロナ禍、が、まあ、コロナで一番大変だった時期を描いている映画なんですけど、その、まあ、東北の、まあ、まあ、一応モデルとなっているのは、あの、宮城県の気仙沼とかあのあたりが、あの、モデルになっている架空の、まあ、山村というか、寒村、まあ、人が少ないところ、まあ、漁村であり、まあ、後ろはすぐ山でっていう。で、そこに、その、青年が移住して、地元の人たちとどういう交流をしてどうなっていくのかっていう作品なんですけど、そこで描かれてるのはやっぱりそのディスタンスなんですよ。で、マスク着用、そして消毒うがい、で、そのまさしくディスタンス。でもすでにディスタンスのディの字も我々現代人はもう忘れつつあると思うんですけど、つい数年前のことなんですけどね、もうまあ今ももちろん電車の中とかバスの中でマスク着用なさってる方たくさんいらっしゃいますけど、そのあの頃のそのなんですか、マスク警察みたいなのが出てくるぐらいのなんか厳しい感じの、なんか張り詰めたような感じのあの空気感っていうのはもう忘れちゃってるじゃないですか。で、これを描くのっていうのも一つのあの時代を描くそのまあ素材になるんだなっていうのを思いながら、あの、面白くこの映画を見たんですけどね。ということで、まあ、栄枯盛衰、いろんなものがあるな、というところでございます。この後は、お知らせコーナーに参りたいと思います。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ、知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しておりますFMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、 このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから加圧水型の原子炉とは違って蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくてうるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの化学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか。
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
世界のファッション、タマキン。
お知らせをここからお伝えをしていこうと思っております。お金をください、募金を募っております。まあ、ストレージもだいぶくたびれてまいりました。あのハードディスクの状況が今どういう状況ですってお知らせする機能がついてるんですけど、もうあの昨日あたりからあのそろそろ赤信号が灯り始めましてですね、で早く交換しないとデータが消える可能性がありますってなって出始めてですね、これがあのもうあの数時間おきに点灯するようになりまして、えらいことになっております。まだまだあのストレージ、そして PC の更新に関わる募金がまだ10万ぐらい足りてないんですよ。これ本当にあのもう喫緊の課題でございまして、ぜひ皆さんあのね、この FMC のこの活動、そしてまあ全体で言えば IBB なんですけど、これをこう支えていただきたいと、本当心よりお願いを申し上げます。よろしくお願いいたします。まあ詳しくはあの IBB、FMC、月テレ、そしてえのき出しでもいずれかの、まああの、Twitter アカウント、最近は X というのがもうだいぶ板についてきたようですけども、相変わらず私は Twitter と言って、言ってるんですけど、まあともかく、ご覧いただくとどっかに、募金のお知らせというのが出ております。または月テレの各番組、ご覧いただきますと、そこの概要欄だとかに、送金口座であるとかそういう説明がございますんで、そこから送っていただければと思います。一口2000円以上送っていただいた方には特製缶バッジ、もうすぐ月曜日ぐらいに出来上がる予定になっても、ちょっと1週間ぐらい遅れてますけど、をお送りしようと思っております。はい、ただしこれあの 送りましたよっていうメッセージをいただかないと、どこにこちらそのバッジをお送りしていいかわからないので、どうぞ何口送りましたっていうのをメッセージ、これいつものメールアドレス info@ibb.osaka こちらの方にですね送っていただければと思います。よろしくお願いいたします。そしてもうずっと宣伝しております、もう1ヶ月を切ってしまいました QIC 神戸ミーティング2025、6月21日土曜日14時半から、場所は神戸市中央区元町も、の元町アーケードにあります神戸まちづくり会館の6階会議室であります。入場無料でございます。どうぞ皆さん、たくさんお集まりいただきたいなと思います。今回は皆さんと共にですねワイワイやりながら番組を進行していくという、そういう寸法になります。そしてこのミーティングが終わったあと、まあ時刻としてはおそらくいつもですと17時半とか18時ぐらいだと思いますが、それぐらいから、リスナー交流会、皆さんと共に、まあいろいろ飲みながらワイワイやろうという、必ずしも酒を飲めという、この酒が飲めないのかとかって脅しをかけるようなものではございませんので、どうぞご安心いただきたいと思います。それと前回はOB の F1 さんがガンガン飲んだもんだから、飲み代がえらいことになりまして、アルコールを飲んでない方との差がですねえらい出てしまいまして、ちょっと大変なことになりました。そこら辺はちゃんと帳尻合わせをきちんとやろうというふうに今回は思っておりますので、ご安心いただきたいと思います。それとこれはもう随分先になりますが、11月8日土曜日、QIC ミーティングキャラバン2025福岡、これが開催決定しております。まだ会場は調整中です。日にちだけ決定、11月8日土曜日、これもお昼14時半からの予定になっております。この日ぜひ、スケジュール開けていただければと思います。先週ちょっとお知らせしておりませんでしたが、いろいろと確認をしたところ、この11月8日収録分は翌日11月9日放送になるんですけど、この11月9日放送分は QIC 放送1501回ということになります。はい。でなんか切り悪いよねっていうことになって、だったらいつものウルー番組を入れればいいじゃんって話になりまして、まあ前の1000回の時とか1111回の時に、そのイベントの日にちに合わせるために時間調整で、まあ何回か入れた番組、 QIC のようで QIC でない、それは何かと尋ねたらという番組があるんですけど、これにすげ替えたことがございました。ご記憶の方もいらっしゃると思います。で今回このQIC のようで QIC でない、それは何かと尋ねたら、これを11月2日放送分に入れます。はい。ゆえにどうなるかと言いますと、この QIC ミーティングキャラバン2025福岡、この11月8日収録、11月9日放送分が1500回になるわけです。ということでこの、福岡で、収録をいたします QIC ミーティングキャラバン2025福岡、これがなんと QIC 放送1500回記念公開収録という、大変なことになったわけでございまして、さあどういう風に盛り上げていくかということになってまいりました。なので、ぜひ、この11月8日は、たとえどこに住んでいようが、どこにいようが福岡へ、必ず福岡に来るんだと、福岡で会いましょうということでございます。はい。たとえそれが北海道の東の端っこの方、根室あたりにお住まいの方であっても、ぜひ福岡へ万難を排して福岡に集まりましょう。そして、海外の方、福岡だったら国際線もいろいろ出てます。はい。福岡空港から、ね、天神まで、地下鉄で10分ちょいで行けます。はい。世界一、人口過密都市に近い空港と言われているこの福岡空港をご利用いただくということもできますし、場合によりましては24時間発着が可能だと言われているあの北九州空港、さらには、あまり影がちょっと薄いんですけれど、あのオスプレイも飛ぶという佐賀空港、さらには山奥だけど福岡にもなんとか行ける高速バスが走ってる熊本空港、これも使うことができますということで、周りに、空港が なんと4つもあるという、その福岡、そして新幹線ね、新幹線でも来ていただけます。ぜひ、お集まりいただきたい。11月8日でございます。だいぶ先の話になりますけれど、ぜひこれをスケジュール帳に、リマインド入れていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。そして、今うちの番組が日刊深夜快速が、テレビとラジオと併設という、まあ、今までにない流れになっておりますが、これはひとえにうちの今喋り手が人少ないからでありまして、若干増える予定です。何がどうって言えないですけど、今一個番組は確実に増える予定になったんですけど、でさらにもうちょっと増やしたいというのと、でさらに QIC のこの榎田新右衛門さんが一人で基本喋りっぱなしなんで辛いので、何としてもアシスタントが必要だということで、これはこの近畿圏でこの MLS に来れる範囲の方で、参加して、いただける方を募集しようということで、 QIC のアシスタントも募集しております。一応は30歳以上の女性の方という設定にはなってますけども、もうそんなことを言ってられないので、もういくつでもいいです、日本語が喋れるなら。はい。かといっていきなり5歳とか6歳とかっていう良い子が来られても困るので、基本成人なさってる方に限るかなと思っております。ラジオ番組ですので、別に見た目は気にしません。ということでございます。ぜひよろしくお願いいたします。すべてのお問い合わせは info@ibb.osaka info@ibb.osaka、でございます。熊本にもこの11月8日のこの福岡のキャラバンの時にはひょっとしたら立ち寄る可能性が出ておりまして、何時間かってことだと思うんですけどね。その場合はいきなりこの IBB 関西勢が新鍋スタジオに乗り込んで新鍋で収録をやるっていう、そういうことも考えられるので、今スタジオってさ、掃除とかってどうなってるの？しとらんやろ。
そうですね。
いや別に人なんていうのは足の踏み場のない状態ではないでしょ。
はい。
時々気使っといてください。時々でいいんで、上田君とともに手を協力して掃除かなんかをちょっと一瞬軽くやっていただければありがたいなと思っておりますんで、その時は掃除をしたよっていう連絡を業務連絡場にいただければ、みんなからお礼のねぎらいの、リアクションが来るだろうというふうに思っております。よろしくお願いいたします。という業務連絡終わりでは、そういったところでエンディングスタート。さあ今日もお送りしてまいりました QIC。本当にね、これは大体今90分ぐらい喋ってるんですけれども、なんていうんですかね、音楽をかけてとか、あるいは CM が途中入ってっていう、CM これ後から入れますからね。でヘトヘトになりますね、本当にね。60過ぎてやってるような番組じゃないなというふうに思っております。この間 QIC の、放送200回ぐらいの時の今からもう20年ぐらい前のやつを聞いたんですけど、もう本当別物でね、もうなんか違う人が喋ってる番組のような風に聞こえましたね。という、この QIC 来年で放送30周年になるのかな。これもうようやっとるわいっていうね。すでにもう20何年というもう29年ぐらいやってるわけでしょ。でこれがいつまで続くのかってのありますが、とりあえず1500回までは必ずやりますけど、今のところ1500回でやめるとかっていう話にならなさそうなので、ともかくこの QIC は1996年の5月26日スタートだったので、本当に29年やっています。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、 孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めて、ゼロ石明子研究会、衆議院の解散権を参議院議員に与えます、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあ、まあというわけで、まあ、え、熊本って梅雨に入ったの？まだ、
いや入ってないんじゃないですか、わかんないです。
南部は入ったけど北部はまだなのかね。熊本一応北部九州ですからね、今年はちょっと梅雨入りが早いというふうに言われてますけども、まあどうもね、いろんなその気温の変動だとかそういう風の向きだとかを見てると、今年も結構なその長雨とか、あるいはその集中豪雨、線状降水帯云々なんてのが発生しやすいような気がしています。なのでどうぞ皆さん各地そういう、まあなんか雲が発生しやすい、雨が降りやすい場所ってあるでしょ、そういったところにお住まいの方はどうぞお気をつけいただきたいと思います。そしてまあ防災災害についてもこの番組ではいろいろとこれからさらに力を入れて語っていく予定になっておりますので、どうぞそこら辺もお聞き逃しなくよろしくお願いしたいと考えております。 QIC そろそろお別れの時間が近づいております。こちら MLS は私榎木田信也門、そして、IBB 九州はこの方です、
平尾英子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。